第1章、人物にまつわる嘘、日本編。1、水戸黄門が全国を旅したというのは嘘。この門どころが目に入らぬかのセリフでおなじみの水戸黄門。時代劇の定番中の定番で、諸国を旅して悪人を懲らしめる庶民の味方として広く知られている。時代劇の黄門様は、助さん、格さんなどを伴って毎回様々な地を訪れているが、これは全くの作り話で、実際には全国を旅するどころか、関東地方を離れたこともなかったという。彼の本当の実績は、悪者退治ではなく、司書の編纂にあった。水戸徳川家の二代目藩主を務めた水戸黄門こと徳川光圀は、若い頃は非行を繰り返す悪ガキだったが、司馬遷の史記を読んだことで人生が一変。学問の重要性に気づき、自らも司書編纂を行うことを決意したのだ。光圀が編纂を命じた司書は、後に大日本史と呼ばれ、幕末の尊王攘夷思想に大きな影響を与えた。その編纂資料を集めるために、日本各地に儒学者を派遣したことが、いつしか水戸黄門の物語を生んだのである。2、大岡忠相が、子を取り合う二人の母親の争いを解決したという話は嘘。水戸黄門と同じく庶民の味方として人気があるのが、江戸町奉行を務めた大岡忠相だ。その才華の一つにこんなものがある。この親権を争う生みの母と育ての母に対し、大岡は両者にこの腕を引かせて、勝った方を実母と認めると宣言。両者は当然必死にこの腕を引き合ったが、痛がる子供の泣き声に思わず育ての母は手を離してしまう。負けてしまったと悲しむ育ての親だったが、大岡はその子を思う心を汲み取り、彼女に親権を認めた。人情味あふれる話だが、これは講釈師によって作られた架空の話である。大岡の裁判は幕末から明治期にかけて大岡正談としてまとめられ、その高名盛大な人柄から人気を集めたが、どれも実像とはかけ離れており、実話として確認できるものは一つしかないという。大岡が記した日記にも大岡正談のような逸話は見当たらず、庶民の味方というより真面目で几帳面な役人だったことが伺える。3、石川五右衛門に課された刑が釜茹でだったというのは嘘。浄瑠璃や歌舞伎で演じられる天下の大泥棒石川五右衛門は、数々の伝説とともに語られてきた。金持ちから金品を奪い、貧しい庶民に分け与えた義賊として人気を博してきた五右衛門だが、中でもその最後は特に有名だ。熱湯で煮えたぎる釜に息子ごと入れられ、じわじわと苦しめられてその生涯に幕を閉じたのだ。なんとも無残で派手な最後だが、実際の刑罰は少し違っていたようだ。安土桃山時代を生きた五右衛門が刑に処されたのは、 1594年のこと。外国人宣教師の記録や貴族の日記にも、京都の三条河原で釜茹での刑に処された者がいるとある。だが、実はこの時釜を満たしていたのは、熱湯ではなく植物油で、正確には茹で殺されたのではなく、煎り殺されたのである。似たようなものかもしれないが、この処刑方法は、貴重な油を大量に使用する必要があるため、派手な逸話だらけの五右衛門らしいといえばそうなのかもしれない。